ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤英一でございます。
さあ、いよいよですね、はい、年も明けて、
明けましたおめでとうございます。
2019年になりましたね、はいはい、平成最後の年。今一応平成31年ですけどね
平成31年でしたっけ。
あれ30年だっけ。
31年だね31年平成最後、平成最後って結構俺としては結構もうギャグワードになってて、
昭和64年と一緒
だけどさ、昭和64年は突然現れたわけじゃん。不意に、
ね、
不意に終わったわけでしょ。
不意に終わりましたね、
うん、平成はほら3月いっぱいで終わるっていうさ。
でも63年の終わりからもう昭和天皇が下血してて、既得
っていうのがね、あって心の中ではあったんだけどね、
う
ん、
何かっていうと、うん、テレビがね
あったあった、
うん、止まってましたよね。
そうそうそうそう、俺中3だったんだよね。
ああ、うん、俺は大学1年でしたけど
そうですよね、平成最後なんつってね。
ね、うん、お正月は年末年始いかがお過ごしでした。
うん、ね、全然僕はね、店始めてからはなおさらそうなんだけど、うん、ただの12月と1月なの
あ
普通に営業してますだから
なんか売り出しみたいのあるんです
しないしない、本は基本しない
そうなんですね。
まあ懐かしい顔がね、ほら帰省客が来たりとか
ははは、
うん、そういうのがあるから、まあそんなに客は少ないけど、まあまあでも、懐かしい人が来るんでね、年末年始ならではのいい感じというか、
うん、白山神社のすぐ近くなんですけど、
はい、
すごい人出があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんか影響あります？
あのトイレ貸してくださいって人は、ね、大変たくさんいらっしゃる
め
ん
どくさいですね。
あ、まあ別に普通に貸しますよ
そうですね
それはしょうがねえだろうなみたいな、
ねえ、
そうなんですよ。これ俺この間さ、それこそ、はい、年末年始何してたかって言ったらさ、あれいつだっけ、俺小泉さんメールしたよね、俺あのワイルドナイツをさ、思い立ってもう一回買ってさ
もう一回買って申し訳ありません。
昔持ってたんですよ、ね、
あ、そうなんですか。
読みたい読みたいと思ってさ、そしたらも買った方が早いと思って、古本で買って、すっげえ面白かったね。
ああ、どうもありがとうございます。もう10年以上前の本ですよ。
あれってやっぱり、
はいはい、
そう、僕もでも小泉さんの本好きっていうか、結構いろいろ読んでるつもりなんだけど、あれやっぱ等身大、
そうですね、
半自叙伝。
もう集大成みたいな気持ちで
書いたんですよ。
もう廃業してもいいやぐらいな。その後もね、でも、もう40前ぐらいで、書いて、書きたいのなくなっちゃったんですけど、
40枚ぐらいですかね。
そう、40ぐらいかな、うん、それでだけどもう40ぐらいになっちゃうと、うん、30ぐらいだったら他の仕事もね、なんかモチベーションがあるけど、もう何もできないですね、そうしてだらだらと今50を迎えてしまいます、うん、もう来月で。
あれ、あのワイルドナイツの時でも新潟帰ってらっしゃる。
そうですよ、僕ね30で帰りましたので、もう20年ですよ、新潟。
そっか
ええ、
ね、あれだからさ、ほらトラさんで言うとさ、
はいはい、
やっぱり何かの本で読んだんだけど、
うん、
要はその舞台を柴又に設定したっていうのが、
うん、
要はほらいわゆる下町暮らしでさ、あの 江戸っ子みたいな人もたくさんいるわけだけど、うんうんうん、そういう人からすると、なんつうかな、うん、ほら下町の定義にすごくうるさかったりとかさ、ここは下町じゃないとかさ、
はあ、
そういう意見っていうのもあるんだけど、それをなんか柴又に設定するっていうのは、
うん、
こうなんかさらにこのなんか辺境の地というか、東の端なので東京の。
そうなんですか。
そうなんですよね。だから
帝釈天なんて結構、
うん、
トラさんのせいで有名になったのかな。
それもあると思う。
ああ。
だけどさ、やっぱ実際東京行っても柴又行こうなんてあんまならないじゃないですか。
全然ならない
ですね。全然ならないでしょ。なんかほら看板に目にも触れないから柴又方面
とかって、まあ。浅草
とかはあるけどね。
うん。浅草と柴又ってまた違うんですか。
違いますよね。
あ、そうなんですか。うん、
結構まだ時間がまだあれだよね。かか
るとか。そっか。一色単位、うん、僕はそのくらいのあれですよ、ね、印象は。
柴又っていうのはやっぱりそのまだその東京の下町育ちの人でも幻想を抱かせるような、まだそこには何か昔の空気があるのではないかみたいな幻想を思わせる、そのだから柴又に設定したっていう妙みたいなことを何か書いてあって、うん、あ、まあ、それは確かにそうだよなと思ったんですけどね。
今ねスカイツリーがあるから、うん、あの近くまで僕も去年子供と家族で行きましたよ、
うん、ああそうなんですね、
うん、
行きたいなと。それでさ、ちょっと雑談まで引き出ましたけど、
はいはい、
またワイルドナイツに戻るんだけど、
あ、
すごいさ、こう新潟のさ、
はいはいはい、
郊外のやるせなさみたいな、めちゃくちゃ現れてんの
そうですね、
ね、なんかどうしようもない閉塞感みたいな、
うん、
これもすげえリアリティと思って、あの
今もっとないんじゃないですかね、イオンとかのにあれ集約されて、
そうそう、本当そう思う、まあ、ネットとかもね、当時はまだ言うてもそんな SNS とかない時代じゃないですか、でも。何とも言えないあれですよ、
まだブログ時代ですよ、
ブログ時代 で主人、人間がよく描かれてるんですよ。
恥ずかしい。
いやいや、本当になんかね、良かったですわ。これなんで今、版元に在庫ないっていうのが悔やまれてない。
まあでも、電子書籍は流通してますね。
あ、そうなんですね。これじゃあ、ぜひ、
ぜひ
気になった方はぜひ読んでくださいっていうね。
さあ、そういうわけで、今日はね、トラさん、9作目から12作目までを、
はい、
振り返っていきましょう、はい。振り返っていきますっていうか、俺は初めて見たんですけど、多くの人にとっては、ね、僕の昔に見終えた。
いやいや、まあでも僕もね、多分見てないだろうと思ってたのが結構あって、11話以外って見たことないと思ってたのね。
あ、そうか。
だけどやっぱ見てました。
リリー以外は、
リリーは覚えてんだけど、うん、他のやつあんま覚えてなくて、でもねやっぱ断片断片、ああこれかっていうのがあったので、やっぱ見てんだけど、何せやっぱ20代とかで見てるから、
うん、
やっぱね、あんまもう記憶がぼやけてるもんだなっていう
のは、ね、まあね、年取ることがこんな苦しみや悲しみがあるのかって分かんないですからね。可能性がなくなることの切なさ、うんうん、さあ、じゃあ9作目、うん、男はつらいよ、うん、柴又慕情、
はい、
あらすじ読みますよ、いつもの寅さん大全井上久志監修より、はい、寅屋に戻った寅さんを迎えたのは釈間ありの鹿島ありの札、うん、釈間でいいのかな、
鹿島、ね、鹿島、
さくらとひろしのマイホーム資金にと、うん、おいちゃんたちが考えたことなのにへそを曲げた寅さん、しょっちゅうこんな目に遭ってるのにいまだにすぐ曲げちゃう、早速大喧嘩、不動産屋巡りをした結果紹介された下宿が寅屋だったからまた大騒ぎ、そんなことからの旅は北陸寺、旅先で会ったのは歌子、吉永さゆりたち3人連れだ、寅さんは若い女性相手に浮かれて観光案内、弁当代まで渡す気の使いよう、柴又へ帰って歌子が訪ねてきた時の喜びようは言うまでもない、独身の歌子に寅さんはあらぬ期待をするものの、歌子は父に結婚を反対されて悩んでいるという、それを知った寅さん、ほらみなあんな雲になりてえんだよと去っていった
というざっくりした説明だ
お話ですね。
これ最後そのセリフ良かったんだよね、
なんとなく思い出しました、うんうんうん、これのね、まず第一印象はね、うん、おいちゃんの違和感がもう最後まで拭えなかった。なんかね、おいちゃんが変わったんですよね。うん、元の役者さんが亡くなって、
うん、松村拓斗さんに変わったね。及川新から。
そう、うん。そしたらね、うん、その松村さん自身もまだちょっと、うん、地に足がついてない感があるんですよね。うんう
ん、実際何を示した津軽ね。おいちゃんオファーが来た時も、
ええ、
うん、それは思うでしょうっていうね。
そりゃそうで
しょう。森川おいちゃんを見てるとね、余計にそれはもう、
そう、
責任重大すぎる
よ。山田洋次監督も困ってたと思うんですよね。
うんう
ん、だからね、うん、そのおいちゃんが出てくるたんびに、うん、おいお前誰だってパッとまず第一印象がそうなっちゃうから、う
ん、しかもこうね、バカだよとかいうセリフも一応あるんだけど。
うん、
ああこれはもう そういう場面になるにつれこう不在を感じるというか、
そう、
うん、そうなんです、まあ、だんだん回を重ねるごとにつっても、でもね、松村さんも、多分13話ぐらいまでなんだよ。
ああ
その後下條まさみさんになるん
ですよ、ね、5回ですね。そう
だからね、でも言うてもだんだんこうね、まあ、馴染んでは来るんだけど、端から見てるとこのね、この違和感。
そうなんですよ。だからね、おいちゃんが出てない場面な、うん、だとすごい落ち着くんですよ。
確かに。
そう。う
ん、なんか江戸っ子ベラン名調のおいちゃんになりましたね、いきなり。
これでしたっけ、なんか、うん、旅先で同じ敵屋の仲間が農家で死んじゃったっつって、
はい、
そこのおかみさんが、
ね、ありましたよね、あれ田中邦絹よね。
そうそうそうそうそう、
これはね次じゃない。
あ、それ次か、うん、でもこれもね、なんかそういう、うん、いい場面があったんですよね、うんうんうんうん、そのことについてはね、忘れないように、
うん、
僕がいつも映画の感想をつけてる映画 .com に、
うん、
感想を書いていたはずなので、うん、今ちょっとそれを うんうん、見てみましょう、うん、年末に見たんですよね、うん、あ、柴又慕情、
うん、まあ、金沢が場面が割と長く描かれてるね、旅行先の、
うん、あ、違う、これじゃなかったです、
多分次だよ。
そうですね、うん、 それはじゃあ後でまた話し、うん、その忘れてください、うんはいうんうんまあ、あと吉永小百合のマドンナも、うんまあ、綺麗な可愛いお嬢さんなだけで、はい、あんま魅力的じゃなかった、
はい、これ小泉さんどう思うかなと思ってたんですけど俺も全くそう思ってて、いや吉永小百合さんは、まあ、めちゃくちゃ綺麗です、
うん、
でもやっぱほらトラとのリズムトラがとのトラと生み出す世界っていうか、うん、やっぱマドンナっていうのは、
うんうんうん、
そこが、ね、グループしてないといまいちっていうとこでどうもこうトラとのね、歌子さんっていうのが、うん、あんまりこうパッとしてるのしない。
そうですね、う
ん、だけどやっぱあの8話前回喋った8話で、要はほらガーンと国民的映画になってもうスタッフ一同、本気でやる気になったっていうか、シリーズ化ががっちり決まったのは多分そこからなんですよね。
あ、そうなんですか、う
ん、なんでその次にこの吉永小百合にオファーするこの本気度っていうか、
あ、なるほどなるほど、まあ、
そういったことはあったんだろうし、
まあ、おいちゃんが亡くなっちゃったから、うん、その埋め合わせですごいスターを出して、うん、ちょっと挽回したいっていうのもあったかもしれないですね、う
ん、多分ねそれ以前は、次もあるのかなんてことはあんま分かってないままやってるんですね。だから
毎回最後のつもりでやってる感がありましたよね、
うん、そういうのあるんじゃないかな。だからそれでもうがっちり覚悟決めたっていうね、スタッフも、うん、会社もスタッフも演者ももうみんなやる気になってっていう年に2回っていうのが確立されてた時代の最初なので、
うん
まあ、吉永小百合っていうのは申し分ないスターだったわけですよね、
ええ
うん、でもね俺ちょっと吉永さんもちょっとウィキで見たらさ、
ええ、
それこそ50年代の末にデビューされて、
ええ、
あの62
年です。
そう60年代 の映画の時代と言われたあの辺毎年間に十何本とか出てるんで、それがなんか普通なんですよねあの時代っていう
当時のスターは。
そうでほらほらテレビが茶の間に入る前の
ちょ
っと境目っていうか、
ええ、
そういう映画の時代っていうのはそういうなんかスターっていうのは、ね、月に1本出るって普通だったんだなみたいな、
うんうん、
それでなおかつテレビがあったりとか、うん、何やったりっていうのがあるので、うん、とんでもねえなっていうね、とんでもねえっていうか映画がまあだから取っ手出しみたいなとこも多分あるんでしょうけどね、うん、割と脚本細かく練らない、
うん、
ざっくりとして寅さんもすげえざっくりと作られたものも今までもあったし、うん、そういうもんなんだなっていうのはね。
そう吉永小百合のね、うん、はお父さんと二人暮らしで、はい、お父さんがまた売れない小説家って、
なんか好きですよね、
売れない小説家がよく出て
あれ売れなかったんだっけ。
そう売れてないんですよ、うん、で結構そんな裕福ではないんですよ、うん、しかも、うん、そういう売れない小説家がやっぱすごい堅物なんですよね、うんうんうんうん、その売れない小説家像は一体何なんだってだんだん気になってきた。
あんま覚えてないんだよな。なんかだからだんだんそれあれだよね、トライアルに来て、
うん、
あでも旅に帰っ歌子さんが旅から帰って報告するみたいな場面があったのか、お父さんにね。あんまそんなに割とつっけんどんというか、
そう、
そんなにねなんか興味がないみたいな、
うん、
あれでもねあのおじさんね、歌子さんってね13話でももう一回出るんですよ。
あそうですね、
歌子さんキャラで同じ、
で
お父さんいい感じなんですよ。
あそうなんですか、うん、
そこは確かそれ思い出しました俺、ああと思って、そういえばそういえばと思って、うん、なんかだから9話のやっぱそのさっきのあらすじ説明にもあったけど、鹿島、
うん、
要はさくらひろしが自分の家建てるっつって、
うんうんうん、そうそう
家賃あのその、ね、お金の足しになればっていうことで、
うん、
トラの2階を貸すっていう設定で、うん、まあトラなんで住んでるんだって感じ、
まあ、その後ひろしはね家を建てるって12まで何も言わなくなっちゃった。
本当ですよね、あれいつ建てたっけって俺も見ながら思ったんだけど、うん、そう、それでまあ不動産屋ネタが ね、
あそうですね、
やっぱりあそこ一番面白かったかな今回。
トラさんがね、うん、あのいろいろ条件を言って、
う
ん、
そうそう、あの夢のような
そう
俺ほど注文のね棚少ねえ棚子そばはいねえぜとか言って風呂なんかいらないですよね、
うん
って言うんだけど、だんだんこう妄想が爆発してくるっていう、
そう、
うん、あれが最高の、あれいわゆるトラのアリアっていうのを知ってます？
アリアって何ですか？
トラのアリアと呼ばれるんですよ、あれ。
ほう、
トラの一人語りの、
うん、理想の
女性は
何にも、そうそう、トラ
妄想みたいなことするでしょ。あれはねいつからかスタッフたちの間でトラのアリアと呼ばれるようになって、俺もそれでもすげえ綺麗な言葉だと思うんだけど、トラのアリアっていうのが本当にいい場面がいっぱいあって、
だんだん幼虫がどんどんエスカレートしていく
あの不動産屋では良かったですね、不動産屋アリアはすげえ良かった、
じゃあそんなとこでしょうかね、
はい、え、9話？もうちょっと、いや、もうちょっとなんかあるんじゃないか。
いや、俺あんまり9作目そんなに、うん、なんかもうとにかくおいちゃんの違和感がすごすぎて、
う
ん、
そう
っすね、あんまりね、うん、それ吉永小百合もそんなスイングしなかったし、
うん、
結構ね、吉永小百合が、うん、 トラさんの恋心を全く無視してるんですよね、
う
ん、
気づいてないですね。やっぱり年齢的にどうなんだ、20代とトラさん40かって感じだけど、
だからね
そういう場面要はなんか
無神経だなって思ったんですよ、うん、
でもどうなんでしょうね、20歳ぐらいの子から、うん、40の男目線だと20代の子と恋心を描くのはまああるかもしれないけど、うん、20代の女の子からするとさ、トラさんってああいう風貌だし、うんと年も離れてるし、
うん、
なんか恋人目線じゃ見れないっていうのあるのかなっていうのね。
そうですね、うん、
でもまあ自分を前にした時のトラのあのねウキウキした感じとかを見て、ちょっと察しないのかなみたいな
ねえ、
うん、本当感じってのはあるんだけどね。
年末にねスローな武器にしてくれ見たんですよ、
う
ん、
いいな俺見てえなそういうの
俺も浅野敦子がまだ高校生で、うん、山崎努がもう うん、おじさんだけどもうガンガン迫るんですよ、うん、今見るとね、うん、ドン引きですよ気持ち悪いおっさんだなって思ってな、俺と同世代か多分ちょっと俺よりちょっと若いぐらいだけど、ね、うん、んな子供に行くなよって思う、というわけで、うん、何かありますか。
そんなもんかな。あとなんかちょっとトラさんトリビア、
ええ、
ヒロシは焼きナスが好きだったっていうの
ああ
おい俺の焼きナスだってあれびっくりしました俺、
ええ、
あれなんかさ最初見た時は全然もちろん今すっかり忘れてたんだけど、
ええ、
あの一家団らんの場面を、まあ、結構好きなのでやっぱり、
ええ、
トラヤでの団らんってすげえいいなっていう、
まあね、マドンナが毎回そこでご飯を食べるという
本当トラヤの存在はでヒロシが来るなり俺の焼きナスはとかですね
、ええ、
あそうだったんだと思ってヒロシ焼きナス好きうん、まあ、その細々したところね。
そうですね、う
ん、あとその不動産屋がトラヤに連れてきた不動産屋が、小柄のおっちゃんいたでしょ。じゃ あの手数料6000もらいますって、あの人最初4話かなんかで放債屋として出てきた。
あ、そうなんですか。
商店街のおっさんで佐山俊二っつんだよね。
それ
も最近っていうか今までは知らなかったけど調べたら、あ、佐山俊二さんだったんだ。もうなんかトラとかともう本当にあのコメディアン仲間っていうか昔 の, そのフランス、うんうん、浅草フランス座とかのそういう頃からの芸人さんっていうかね、今後もちょいちょいでいろんな役で出てくる。
なるほど、
うん、そういう小ネタは面白かったです。
はい、
うん、ちょっと歌子さんはちょっとなって。
そうなんですよね、うん、まあちょっとね多分その前回が恋歌が第8作、うん、148万1000人動員してて、
ね、そこでだってそれまでは100いってなかったのが、
そうですね、
一気に140ガーンっていったんだよね。
そうですね、うん、それで、うん、この9作目に至っては、うん、188万9000人、ね、もう、うん、ほぼ189万人を動員してるんですよ、うん、だから、うん、そういう本当ドル箱タイトルに、うん、のプレッシャーもあって、うん、ちょっと力が入りすぎちゃったのかな、
ね。ただでもねこれ今俺と小泉さんの評価だけど、
うん、
多分評価いいんじゃない松竹としてもやりきった感が多分あるんじゃねえかなとか。
そうか、
ね、どうなんですかね。
まあおいちゃんの違和感がすごすぎて、うん、あんま楽しめなかったですよ、うん、じゃあまあ10作目いきましょう、うん、10作目男はつらいよ、うん、虎次郎夢枕。これがですね、1972年の年末12月29日、もう年の瀬ですね、はい、うん、もうほぼ大晦日の2日前に公開されるという、うんうん、今こんなのないんじゃないかな。
あ、このタイミング。
そう、うん、年明けか年末のなんか二十、うん、何日とかに、
うん、
もうこれも二十何日だけど、で211万人をとうとう200万人
の
大台に達してますね、うん、さあ夢枕、トラジロ夢枕、柴又に帰ってきたトラさんの恋愛相手は幼なじみの志村千代、八草薫。彼女は離婚して柴又に戻り美容院を経営していたのだ。一方トラヤでは御前様のおいで東大理学部の助教授という超インテリの岡倉先生、米倉
まさかね、
まさかね、え、まさかねって言うんですか。
俺大好きなんですよ、
が下宿中、うん、食事中も本から目を離さないほどの先生が千代に熱を上げたから大変、慣れぬ恋の病に倒れてしまう始末だった。そんな先生を見てまたキューピッド役を買って出た寅さん千代に再婚の話を持ちかけると寅さんからのプロポーズと勘違いされてしまう。おまけに返事がいいわだったから驚いた。しかし寅さん、せっかく の結婚へのチャンスも冗談ということで終わってしまうのだったというね、これが、ま、なたまにあるトラさんがの方がモテるパターンでしたよ。
ただこれ端から見てると、今回初なんだよね、マドンナが正面切って告白する。
あ、
多分ここまでのは多分後もない、この後もない。
あのちょっと知恵遅れのことはうまく言いかけましたよ、
うん、あの子はなんか純粋な告白ともまたちょっと違う。
そうですね、
なんか保護者的な愛だったり、花子ちゃんの方もまあそういう目線で頼りになるお兄ちゃん的愛っていうか、
そうですね、うん、同級生ですもんね、
うん、幼なじみ。今回のおちよちゃん、おちよ坊は、本当に俺ね、なんか今回の4つで言うとね、やっぱマドンナ、ベストマドンナ、今回はおちよ、おちよ坊かなっていう。
おちよ坊良かったですね、
めっちゃ良かった。
まあでもね、岸恵子も良かったんですよ。
ああ、良かったですね。
そう、まあ、内予防は
やっぱね、この前回と の, その 9から見てて、やっぱりこのトラとのグループの大事さってね、本当思いましたね。もう相性がすげえいいと思って、トラが生き生きしてる。
そう、あと、シングルマザーじゃなかったでしたっけ。
そうなんですよ。
そう、やっぱね、
そこはね、
こぶつきがいいんですよ、
うん、なんかあんま描かれてないんだけどね、そこ、どういう理由でそんな子供とあんまり会えなくなってるのかっていう説明はないんだけど。
あ、そうか、子供とは離れ離れで
暮らしてたんだ。離れ離れでちょっとかわいそうになって、
そう
で、ほらあのさ、まあ、目飛び飛びになっちゃうけど、その子供が来て何かほら訳ありで悲しい思いをしてるんだろうということで、
うん、
虎屋で一席用意するんだよね、
うんうん
うん、呼んでさ、お話でも笑わせてやろうよみたいな感じで、
うん、
で子供キンクとか、ほらキンクギャグまた出てさ、なんか子供息子そういうの一切ダメとかっていう、
タコ社長とかがバンバン言っちゃう
で結局グダグダになってさ、なんだけど、うん、おちよさんそれで結局泣くんだよね、そこで。
おー、
なんで泣くかっつったら、虎屋ね、トラヤの面々がすごく一生懸命気遣ってくれてるっていうことを察してさ、私本当に嬉しいのよって言って、もうおいおいで泣くっていうさ、
うん、
あれはねちょっと俺もらい泣きだな、俺も。
あ、
なんとなんと感受性の、
もらい泣きしちゃいました。
もらい泣きしちゃった俺すげえよかったなんか
、これね冒頭の、うん、なんか寸劇がこっから始まったんじゃなかったでしたっけ。
寸劇も最初からやってますよ。9もあった、
9もあったっけ。
うん、
そっか、
うん、
このね今回のこの回の寸劇が、うんうん、なんか日本国のなんか憲兵みたいな人と虎が拳銃でやり合うっていうので、さくらがね、さくらがウェイトレスの格好してるんですよ。だからさくらがねいつも初対じみた格好しかしてないのに、それ可愛らしいお嬢さんの服装だったからむちゃくちゃ可愛かった。
さくら可愛いんだよね、本当そう思うわ
ね、え、
うん、俺全然そう関係ないんだけどさ、それこそこの時期だと思うんだけど、71年かな、山田洋次の民子三部作ってい うのがあってさ、
民子三部作って何ですか。
民子っていう主人公がいて、民子が倍賞千恵子なの。
はあ、
それのね家族だったかな、一本目だったかな。要は北海道に開拓民として出かける、長崎に住んでたある家族がね、
うん、
それで北海道に開拓民としてもう行くって、その道中がメインっていうか、いわゆるロードムービーで、うん、その道中いろんなことがあるっていう、
うん、
その映画がねなんとなくこの間借りてみたらすっげえ面白くて、さく
ら
がまあなんつうの、そのこの時代なんだけど、
うん、
さらにこう格好がね垢抜けてて、
はあ、
本当ギャルみたいな、
うん、
すんげえ可愛かった。
まあね、うん、男は辛いように出てくるさくらは大半もう主婦の服装で
しかない、うんうん、主婦だし、うん、幸薄い感がビンビン出てるね
そう、
うん、
でこの回に旅先で敵屋が亡くなった話をおばあさんがするっていう、
ね、あれねどういう場面だった。なんかさ、
うん、
まず最初にトラヤでひとしきり会って、ね、すぐに出てっちゃって、
そう、
何ネタだっけ今回
これね、
見合いネタか今回。トラは見合いをいろいろさせる、
あ、
なんかじゃあトラさんにいい相手探すかっつって、なんか取ってつけたような展開になるんだけど、
うん、
じゃなかったかな。それで結局最終的にみんなほら、
あ、そうそう、
乗り気になるんだけど、トラ
素性がバレたら
相手がトラジョバカにするんだって
そう振られるという、
そう、それでバイに行った先で立ち寄った、
うん、農家、
家で農家、とある農家で、
でなんか、
ね、田中絹代さんすげえ存在感だったけどね、
うん、
がね、
で手を合わせてくださってお墓参りをする、
うん、そうそうそう、敵や仲間だよね、
そう、
伊賀の為三郎なんですね、知ってますかなって、知ってる知ってるって、そしたら死んでて、なんか持ち物がトラの持ち物とすげえ似てたやつだから、うん、カバンとジャケットと帽子が乗っかってトラまんまトラっていう感じだったけどね、うん、あれは印象深かったですね。
そうですね、うん、なんかねそういう浮き草家業の 切なさが10と11で語られ連続して語られてたんですよ。
そうね、
このインテリの岡倉先生がね、うんうん、完全なコミュ障なんですよね。
なんかほらこれもまた御前さんのネタなんだけど、御前さんの甥っ子、も
う
親族、
そうですね、
親族と親族全部取られるのぶっ込んでるのかっていう感じの、なんかあのねえ、なんか米倉まさかね、僕大好きで、それこそ寅さん、男は辛いシリーズに欠かせない名バイプレイヤーになってくるんだけど、
あ、そうなんですか。うん、
これからね、あの柴又の巡査役人とかにね、何度か定着して、
岡倉先生の役はこれだけですか。
これだけこれだけ。次はまたね、ほら、まあ、のマドン大原玲子マドンナの会があって、うん、大原玲子の旦那さん設定の時とかあるんですよ。
うんうん、
あとなんか柴又の巡査役とか、うん、いい味出してるのすごく。
へえ、うん。でまあ2人とも振られちゃうという。
2人とも振られてないけどね。本当にさ、これどう思うこれ。
ねまあ寅さんは振られて自分から振ったんだけど。
振られてないんだよ。そう、なんかさ。やっぱり俺20歳の20代で見てた頃と今見るのとでは随分こう受け取り方が違うんだよな、なんかあもう俺ここで結婚させてもいいんじゃねえぐらいに落ちよっぽうに感情移入しまくってたから俺、
ね
え、うトラダメだろお前っていうね。
まあでもね実際そのね、うん、結婚して、うん、果たしてトラさんが幸せになるかどうかっていう問題がありますよ。
トラさんはなれないよね。
そう、
まあなれないからこそ、ちょっと変だけど、なれないからこそこうやって旅を続けてくられてっていうことを繰り返して、ね、まあ国民的スターになっていくわけだけど、
うん、
まあこれはでもね、なんとも、
うん、
こんなこと言ってくれる人は本当に落ち予防だけっていう、
うん。そうですね、
そうなんだよね。なんかトラはだから結局その岡倉先生か、岡倉先生と落ち予防の中を取り持とうとするわけでしょ、一生懸命。だけどトラはトラで落ち予防好きなわけじゃん、絶対に。
そうです
よ、好感を持ってる。だけど一方で岡倉さんが好きだって分かれば、
うんうんうん、
取り持とうとして躍起になるっていう、なんかだからマドンナに対してのまあ、どんなに関することなら何でもこう盛り上がってやいのやいのやってるうちがトラは幸せっていうか、そういうことなんだよね。だからその
まあうまくいくっていうか、付き合うなり結婚するなりしたら余計に傷ついてしまう、それを避けているのかもしれない。
まあうまくいかないことは明白なんですよね。だから
ね、旅に絶対出ますもんね。
そうがゆえにこの今回のすごいストレートな落ち予防の告白ってなんともつらかったっていうか、
う
ん
うね、
またねもうすべてにおいて完璧だったよ八千草薫。
あロケーションも良かった
んですよ、ロケーション
の、ね、うん、横で ね,
ね、うん、あれでほら嘘よ冗談よっつってサバサバ帰るでしょ。あれとかもすげえ良くてさ、なんかもうトラはビビりまくっちゃって 腰抜けちゃってんの、もうヘナヘナしちゃって
で、ね、最後の場面はね、うんうんうん、あのトラヤの場面で、うん、おいちゃんがね、うん、やっぱり違和感があるせいか出てないんですよ。
おいちゃんどっか寄り合いってるとかあるんですよね。
そうそうそうそう、
確かね、
うん、おいちゃん出ないまま
正月のねあの場面、あそうそう、あの場で落ち予防に対して、うん、それこそみんなでさ、そのあんたもそろそろ何相手見つけてるか先生とかどうよなんつってさ、うん、私もう結婚なんてコリコリよなんつって落ち予防って、うん、トラさんならいいわってさ、
うんうんうん、
みんな冗談で受け止めて、うん、ゲラゲラ笑ってまたまたなんつって、本当よ私トラさんにだけど振られちゃったからっていうことをさらっと言うっていうさ、
うん、
みんな完全に冗談だと思ってるんだけど、さくらだけ笑ってないんだよねあの場合ね。またちょっと下うつむいたぐらいにしてさ、うん、何かだから岡倉さんに落ち予防脈なかったごめんっつって報告しに来るじゃん、
うん、
トラが、
うん、
その後に2回行ってさ、なんか、うん、あのなっつってまあいいやって言わないっていうさ、言いとどまるっていう、それ言いとどまるよね、自分が断っちゃったんだからさ、うんっていう、その日に何があったかってことをさくらはそこで察するっていうか、
うん
うん、あれはまた何ともいい味わい深い回、
ね、
でその次の場面で正月だから、要はバー行った先で登るとまた会ってて、どっかの茶屋でなんか客食してそこでベラベラ喋ってるから、ほらつらかったけどよ断ったぜ相手は泣いてたよとか、なんなんだそれって感じだけど、そうやって終わってったってね。
そうですね、
うんうん、
まあなんとも、
いやでもすげえ面白かったっす
ね、
うん、
こう苦い感じがいいですね。
そうですね。
さあ、それでは11作いきますか、
はい、
いよいよ
来ましたよ、
リリーの登場ですよ。 そらジロー忘れな草、うん、1973年8月4日です、うん、なんとですね、うん、前回で211万人いったと思ったら、うん、今度は239万5千人ですよ。どんどん行く ね、 ね、
どんどん。
さあどんなお話でしょうか、うん、旅先の北海道、予備者の中で涙する女リリー、うん、浅岡瑠璃子、土佐回りのキャバレー歌手であるリリーはトラさんと同じ旅暮らしの人生だ。相通じるところを感じながら、とある波止場で別れた二人が柴又へ戻ったトラさんをリリーが訪ねてきたから嫌顔にも盛り上がってしまう。トラ屋の温かいもてなしに感激するリリーだが、ある日酔ってトラ屋へ押しかけてきた。すぐ旅に出ようというリリー、無理を聞かせて無理を聞いてやれないトラさん、かくして二人はすれ違い、トラさんは一人旅に出た。やがてリリーは寿司屋のおかみさんとして所帯を持ち、トラさんの結婚はお預けとなったのだった。ねえ、まあ、リリーがね、うん、パッと見たとき、しゃぶ中。
そうですか。
バスエ、バスエ感がすごい。
バスエのね、
まあ、渡り鳥。うん、ゆらゆら帝国のボーカルの人みたいな。
坂本慎太郎みたいな。
そう。どぎついって思ったんだけど、うん、やっぱでもね、喋、うん、ったり動いたりしてると素敵なんですよ。うんうん、メイクが、まあ、自分でもね、うん、こんな厚化粧でって言ったけど、うんうん、ちょっときつーって思いましたよ。
確かにね。夜のね、まあもうそもそも目がパチクリしてるからね、浅岡瑠璃子さんも、うん。でもさ、やっぱり、トラとリリーが並ぶだけでそれこそ絵になるっていうか、すごくトラともう手が本当に合いまくる。
そうですね。
何の違和感もない。
そうそう、うん、あの港みたいなところで、
最初に、ね。
あぶくみたいなもんなのよ、つって、うんうんうん、お尻回ってパチンと弾ける、あぶくかい、なんつってね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。ね、その最初の場面で、容疑者で後ろでなんか涙流してるリリーを見て。うん、その後の出会いがまた唐突感だったけど、まあまあ、
うん、
そう、その場面でね。
へえ。
いや、リリー、まあ、やはり、リリーがベストマドンナっていう意見っていうのは、まあ、大方の見立てとしてあるんですよ。
そうですね。う
ん、でも、僕もそれは全くの異論がない。
へ
え、うん。今回の4つの中では、やはりその、落ちよぼうがすごく印象深かったけど、リリーっていうのは、はい、リリーとの物語っていうのは、今後も続いていくので、本当にこのね、いわゆる最終作でまたリリーが出るんですよ、トラさんの、それまではいわゆるその忘れな草とアイアイ傘と、うん、ハイビスカスの花っていう3部作、リリー3部作と呼ばれてて、
うん、
これがまあとってもみんな出来が良くてね、うん、何しろトラとリリーの相性がとってもいいから、
うん
うん、くっつきそうでくっつかない、でもくっついてうまくいくとしたらやっぱりリリーなんだろうなっていうのはやっぱり思いますけどね、
そうですよね、うん、なんか、うん、もしね、うん、トラと結婚して、うん、トラが旅に出たいんだっつったら、
う
ん、いいわ、私もどっか行ってくるわ、
う
ん、みたいな、
まあかね、家庭というものが気づく二人でもな、
お互い、
まあ、
ないっていう、ね、家庭を気づかないカップルとしてね、そういうのもありじゃないでしょうか、う
ん、まあ、ありだと思いますけど、ね、結婚してトラを拠点にしてもいいんじゃないっていうのは、ね、ありましたけどね、
そうでもね、うん、リリーと、うん、なんかさくらが、うん、なんかこう共感し合う感じがすごい、ちょっとね、水と油みたいな見た目が、
トラヤの人たちのさ、誰でもとりあえず受け入れる感すごいよね、
すごい
普通に考えたら合わねえだろってね、
まあね、あのリリーがね、ここのあらすじも書いてたけど、酔っ払ってね、トラヤに押しかけてくる場面が切ないんですよ、
あれはね、最終場面だけどね、
そう、バンバンバンつって、トラさん、
あれはね、いただけないんだよ本当は。
ね
え。でおばちゃんがまたね、ほらどうするなっつって言って。
うん、
でトラのあのああいう演技も珍しいっていうかさ、
うんうんうんうん、
本当に素でおばちゃんたち側にいるっていうかさ、うんうん、いいあっち奥行ってろってことを指でジェスチャーして、
う
ん。
もう電車とか動いてないから。うん、真っ当なことを言う。
あれもね、でもやっぱあのギャップがトラなんですよね。うん、あのここは仇の人間が。いるとこなんだぜっつってさ、この時間はみんな寝てるんだっつって、一日のね疲れをっていうさ、ああいうセリフがまたいいんだけどね、
そうですね、う
ん、まあリリーとしては気持ちがね、その前の場面で要は母親に、母親はまたほらちょっとほら 大敗的な母親じゃないの、リリーのお母さんがお金せびったぐらいしてね、
もうちょっとあるならくれよみたいな、うん、
っていうのがあって、うん、その日のステージで客にこう暴言吐かれたかなんかで、うん、もうクサクサしまくっちゃって、うん、まあ、そうなるととりあえずもう来るとこは捉えしかねえだろうっていう話だから、
そう、
うん、っていうのは分かる、気持ちは分かるよね、あれは
辛い、
うんうん、今回はね、何だった最初、
ね、法要があるんですよ、トラの
父ちゃんの
お父さんの27回忌で、そしたらトラが帰ってきて、誰が死んだんだいって、
うん、よくある話だな。あれも本当それこそ4話でさ、うん、あの栗原小牧会の時に、
はい、
あのほら御前様が来てさ、何ですかって言ったら、バカ、今日はお父さんの、あの親父のあれだ、何回忌だろうってなんかしてさ、
お
親父の命日忘れてるとかって、その時さ、おいちゃんもおばあちゃんもみんなし忘れてるの、あら、そうだよ、嫌だよなんて言いながら、それもまあ、だいぶ無理のある設定だろうっていうね、その帝釈天の参道で和菓子屋何台もやってる店が、命日忘れてるだろ、絶対っていう話だからさ、
うん、
そういうね、仏事に関してはちゃんとやるだろうっていう、しかもあの時仏壇開けたらネズミがいてさ、なんか埃が打てて午前さんに立ち止められるみたいなのが4話だったけど、あれはすげえ唐突だったなと思った、今思うと、
うん、あとね、さくら光雄のためにピアノを欲しがるっていう、
あ、ピアノ、ピアノ、ピアノエピソード
だよ、トラがおもちゃのピアノを買ってくるで、おもちゃだってことをさくらとか、うん、みんな言わないように気を使ってたら、タコ社長が、うん、こんなおもちゃのピアノかってすっごいバカにするんですよ
本当にね、もうここぞというところで来るからな、タコも、
まあ、それでトラが旅に出ちゃう、
ガキ扱いはもうごめんだよとかなんかっていう、確かね、
あとね、うん、北海道で牧場の手伝いを、
そう牧場の人だね、
そう、本当これね、うん、あの本当に単なる迷惑忙しい方にしたら
初日だけ微妙に頑張ったけど、その後寝込んじゃった
みたいな、そう、しかもね、まあ演出だけど、うん、トラさんにね、うん、本当無駄な動きばっかり張り切ってはいるんだけど、
あれってその場面いつだったっけ、冒頭だっけ、
冒頭でて、さくらがね、うん、北海道まで迎えに行って
行くよね、
そう、だから旅費、
全てに全方面に迷惑かけてる
北海道旅費、うん、
ピアノ騒動の後ですかそれ、
え、
ピアノ騒動の後ですかそれ、
何騒動、
ピアノ騒動の後、
ピアノ騒動の後じゃないかな、
だったっけ、旅に出て北海道行っちゃったんだっけ、
あ、でも最初に北海道に行ってるから、その時かな、あ、そうだ、リリーとあぶくみてえな人生だって言って、うん、その後あの牧場に行ったのかも。
そうだったっけ、あんましゃべってないな。そうだよね、それで帰ってきたら、
はい、
そうだ、なんでさくらが迎えに来て帰ってきて、
そう、
リリーはリリーで、また柴又を訪ねてくんだよね。
なんかね、うん、旅先でリリーは私はふるさとなんかないって言ってたのに、
うん、
案外トラやから近所みたいな
そう
そうっすね、うん、でね、リリーがね、うん、最終的には寿司屋のおかみさんになって、うん、
ね、
で旦那さんが毒マムシ3代
スピードコン
そう、一体どんないきさつでそうなったのだろう
本当だよ、本当
だよ、で旦那さんにね、私が一番好きなのはトラさんなのよって語っていたとい
ういいじゃん、いい感じの夫婦ではあるんだけどね、
ねえ、うん、まあシリーズで後にもマドンナ氏出るということはすぐ別れちゃうのかな、
すぐ別れるの
かわいそうですね、う
ん、それもなんだかなって感じだけどね、分かれちゃうんですよ。
じゃあまあそんなとこでしょうか、うんうん、何かありますか、忘れなぐさ、
忘れなぐさね、まあでもそっか、北海道の牧場行って、
うんうん、
ピアノ騒動があり、
うん、
まあ、リリーが帰ってきて、うん、
そうですね、うん、リリーがトラヤで、うんうん、あら綺麗なお花、何あのお花、タ
ンポポでしょ、
タンポポでしょ適当に言うと忘れなくさよ見もしないでタンポポって言って、
うん、そうその茶の間ネタね、やっぱり忘れちゃいけないのはあそこがやっぱり肝だったね、あのねえ、トラさんは どういう恋をしてきたのっつって、
あ、
いやいやいや俺なんかもうほら全然全然なおいちゃんさ、あもう10年も20年も前だから忘れちゃったよ、さくらさんどうだったの、さくら行ったら立ち分けませんよつって言って、
もう歴代マドンナ
のって言いながら一個ずつ遡っていく。あ強いて言うなら小説家のお嬢、あじゃあ強いて言うならそうねつったら、トラがお嬢坊だろ、あれは幼馴染だからじゃあ小説家のお嬢さんのって歌子ちゃんね、あれはほら年が離れすぎてるから、じゃあ喫茶店のあのタコ子さんは、ああいたっけな、どうしてるかねってしみじみ、うん、
まあ、お金
どんどん遡って
て、お金の問題でトラさんが太刀打ちできなかった
本当本当、だからさ喫茶ロークにしてもさ、あのアイリスだっけ、お千代坊 の、 あの美容室、
うん、
近所だからさ、その気になっちゃって気になっちゃってさ、もう今何してんのかなみたいな、
そうなんですよだからね、うん、その辺のね、うんうん、圧倒的な現実感がねちょいちょい出差し挟まれる、
喫茶ローク多分よくよく見るとまだ残ってんじゃねえっていうような場面が、でねカットがあったけど、そうあれ遡って、その歴代マドンナ遡ってく、確かそれで幼稚園の先生のアキコさんつるわけそれアキコさんじゃ春子さんだろっていうね、
あ
間違ってる
みたいな、
でなんかゆうこさん出てこなかったんだよあの時に、
あゆうこさん、
うん、若尾彩子さん、
はあ、
うん、が出てこなかったから、あれなんでゆうこさん入れねえんだろうと思ったけど、あの場面は良かったな、
そうですね、
トラさんっていいねっつって、いや私だって惚れたいのよっていうさ、なんか、うん、惚れて惚れて惚れ抜きたいのっつって、私の初恋トラさんじゃないかしらっつって、
うん
うん、
もう後先どうでもいい、うん、死んでもいいぐらいな恋がしたいみたいな、うんうん、恐ろしいこと
に、まあ、リリーという人がよく現れたけど
ね、
ね、うん、
もう死んでもいいのよなんつってね、うんうん、ちょっと手に負えないさあそれじゃあ第12作目いきますか、うんうん、私の寅さん、男はつらいよ私の寅さんです、1973年12月26日、前回239万人より微増で241万9000人ですね。 241万9000人を動員、
これ多分最高記録じゃない、
あ最高記録なのかな、うん、そうですね、その後ガクンと落ちてますね、うん、
ガクンと落ちてました、
え
ガクンと落ちてた、
うん、次はね、うん、13作目トラジロー恋やつれは194万4000人だから200の大台を切ってしまう。
なんかあったのかな。
ねえ。
なんか吉永小百合の
テレビが普及したんじゃないですかね。
ねえ、それもあるのか。そう、それでそのさ、240万って数字を考えたんですよ。岸恵子さんって確かに当時からもうパリ在住ですよね、この人って。
あ、そうなんだ。
で、まあ、でもどういう立ち位置だったのかさ、芸能界で。
は
あ。そんな特別な人だったのかっていうと、そんなこともないんじゃないかって。普通に。なんか映画女優として、まあ、普通に定着してたか、まあ、スターだったんでしょうけど、
うん、
そのなんかたくさんの動員をするほどの話題性が多分あったわけでもなかろうって思ったら、干支が寅年なんですよこれ。
なるほど、あそうですね、うん、
多分ねそれがあったのかな、そういうキャンペーン寅年は寅さん見ようみたいな、
お年明けで寅年、うんうん、さあ、私の寅さん、恋の相手はインテリの女流画家、旅は寅さんの専売特許にあらず、とばかりに九州旅行へ出かけた寅やご一行様、うん、さあ出発という時に寅さんのご帰還となったら、とにもかくにも寅さんはタコ社長と留守番することに、でも松見の寅さんは人恋しくて毎日電話を強要する始末、うん、旅行を終えた一行に炊きたてのご飯、一杯のおしんこ、いい湯加減の風呂でねぎらうけなげな寅さんであった。
けなげだったね。
ねえ、そんな地道な暮らしをしていた寅さんだったが、ある日小学校時代の悪友、うん、デベソ前田武彦と再会その妹リツコ岸恵子とは会うなり大喧嘩をするも、やっぱり恋が芽生える、うん、やっぱりしかしリツコは失恋して昇進の身、寅さんもやっぱり失恋して旅に出るのだった、
うん、
というお話です、
はい、
あのねちょっとねこれね最初始まった途端、うん、旅行に行くじゃないですか。
はい。トラヤがね、
トラヤご一行がね。その九州旅行の場面がね、うん、結構退屈だった。
ああ、そうですかね。
そう。
本当、俺結構良かったけど。
俺が良かったのは、三尾がね、トラさんと喋った時に、
うん、おならプーって言った時。
そう。おじちゃんも、元気でね、おならプーって、幼児ギャグを飛ばすって。だからね、ちょっと違和感としてあったのが、うんうん、結構、 幼児とか赤ん坊のいる家って目線が赤ん坊に集中しがちでしょ、
うんうん、
子供に、うんうんうん、だけど、うん、トラヤはね、うん、本当にね、うん、三つ男が無視されてるんですよ。
確かに確かに。
そう、まあ、トラさんがそれだけ子供だってことなのかもしれないけど、だからね、うん、三つ男がちゃんと喋ったのももう初めてじゃないかな、
う
ん、
そうね、
常に三つ男には結構注目してたんですよ。
そうそうそう、あ、
そんなね、
三つ男、確かにそうだよね、三つ男のセリフが入ったのって今回初かな。
うん、しかもでもそれっきりだったほぼ、
うん、そうね、あれ近所の子供なんだよね確か。
あ、そうなんだ。
役者じゃなくてね。
へえ、
うん、へえ、そうか。
そう、だから見事なね、幼児ギャグをね、うん、ちゃんと噛まずに上手に言ってね、偉、うんうん、いぞって思いましたよ、
うん、トラのね、あの、またそのトラのアリアがあってさ、
う
ん、旅から疲れてきたらなんかどっかこうとかっつってさ、ほら、
ええ、
旅館の飯はまずいから味気ねえからさとかっつっておしんこたっぷりとかね、まあ、分かってんだなみたいなすごい繊細な、
あ、うん、なんか足が一本取れた、
大丈夫、
椅子の足が取れた、
やばいやばい、
ちょっとね、今ね、うん、あの
グラグラしてる、
ええ、
こっちにします、
そう
し、
すいません、します。さあ、そういうわけでね、あ、ちょっとね、このね、旅に行くときのなんかセリフで気になったことがあったんですよ。あの、おばちゃんが、私らは熱海から西に行ったことが、
箱根から向こうは行ったことない、行ってるけど、お前行ってるじゃんって。
名古屋行ってましたよね。
名古屋なんかどこだか忘れてたけど、
そう、
3話で行ってるよね。そのトラ
とバッタリ会うっていう、だから、え、ないことになってんの。
そうそう、ないことになってんの。
か
まあ、そういうことが非常に多いって
記憶違いか。そう、まあ、今回の旅行はヒロシがね、企画して、あの、家族全員を飛行機で連れていくという。
あ、そうですね。
当時の飛行機なんてむちゃくちゃ高いでしょ。格安航空とかないですよ。いや、ヒロシ頑張ったなって思います。
どこ行ったんだっけ、あれ。
え、九州。
九州？
熊本とか。
熊本とか行ったのか。
そう。九州各地行ったんじゃないですかね。あの、鹿児島とか。はい、阿蘇山ってや
つ、阿蘇山ってどこだ、あそこ行ってた、浅間山でしょうなっておばちゃんがね、なんか
知っておけ、あ、ここに書いてある旅の場所、熊本県阿蘇だから、トラヤ一家が旅をして、トラさんは旅をしてないに、
トラさんは旅してない、だから迎えに、迎え入れる側でトラは、
そうですね、いつも
と連絡ないことをさ文句言うっていうさ、すげえ面白い状況、松見にもなってみろって、お前だからいつもお前トラヤがみんなお前いつ帰ってくるともわからない、お前待ってんだって話だから、
そう
でもそこでさ、まあ、その一コマ、なんかその一件があって、なんかあれトラだからちょっといい感じになるんだっけ、その後改心じゃないけど、
まあ、みんなをね迎える時にもうすごい海外しく、
う
ん、お湯を沸かせとかっつって、あのお風呂を、桜が帰ってくると桜の顔を見ずにお風呂をこうかき回してるんです
よね、まあ、テレの現れって、
ね、泣いてんのかなって涙から目からこぼれてるからそれを見られないようにしてんのかなってくらいな、何もそういう映ってないから俺の憶測でしかないんだけど
その後さ、御前様に、ね、
うん、
言うんだよね、肉親のこう家族の存在っていうのが、なんかかけがえがないもんだなってことを身にしみましたみたいなことさ、トラが午前さんに言うってさ、そこでなんかだからちょっと真面目に一緒になるみたいな、でなんか商店街の界隈になんかトラさん真面目になったんだってみたいな噂がちょっと広まるみたいな、確かそんな場面があったような気がする
ね。そうですね、まあ、そしたら、さくらにストーカーが現れる
前竹さんね、前竹あの人馴染みありました？
全然ないですね。
本当ですか、あの人ね、やっぱこれ僕が本の中でやっぱその日本の芸能史みたいなのが割と好きだから、あの人もコメディアンというかテレビ黎明期のもう放送作家だったり、タレントだったりっていう、まあ人なので割とおなじみがあったんですけど、よかったなと思ってね。僕はね、確かあの人ね、それこそ歌番組かなんかの司会でやってて、あのなんかね、共産党の誰か応援してなんか万歳みたいなことを、放送の中でやったら、富士山系グループかなんかのその曲でやったら激怒されて降ろされて、みたいな過去が確かあって、その後なんかね干されたけどラジオやったり、なんか朝の天気ニュース番組の朝のお天気おじさんみたいなことをやってたりしてて、俺その小学校1年ぐらい、小学校 2,3 年か覚えてないんだけど、 お天気のおじさんとして前竹さんを認識してたのね。へえ、あの時代そうだったんだと思って、ね、
赤狩りに会っちゃった。
なんか赤狩りなんかお天気おじさんとしてのイメージ、あのお天気おじさんとして出てんだけど、なんかこの人違うなみたいな感じで、ね、子供心になんかあってて、この人いい味だなみたいなことをね、俺ガキの頃思ってたんだけど。
一昨年ぐらいにトランボっていう映画がそういう映画でしたよ。見ました？
トランボね、見てない。
ああ、
見たい、見ようと思ってんだけど、いずれ。
そう、うん、ゴーストライターで、あ、別名でローマの休日を、うん、そうそうそうそう書いたって
。おもろいっすよね。そう、
で、そ、はからずもね、うん、前竹さんもテレビのドラマのシナリオ書いてますよ、この。
そうそうそう。
なんつったっけ、私の虎さん。赤が。
そうそう。だって、よろめきドラマっつってね。
よろめきドラマっつって。
見てた、セリフにさ、よろめきっていいなと思ったけど。
この時点でそうなのか、テレビ、ドラマとしてそうなのか分かんないけど、うん、テレビのシナリオライター、ドラマの地位がむちゃくちゃ低く扱われてる。
ボロボクソ言われてるよね。
そう。売れてないみたいな。
すげえじゃんかと思うんだけど
ね。ねえ。まあ、実際そんなヒットしてないドラマだったのかな。
ヒットしてないんだろうけど、まあテレビっていうものの存在がまだそういうあれだったのかな。
うん、そしたらね、で、うん、まあ、寅さんとはそのデベソが、うん、幼なじみだったと。
幼馴染
で、実家、もともとは実家がお医者さんで、ね、すごい大金持ちだったけど、うん、お医者さん辞めちゃって、うん、今は妹さんがそこで一人暮らしているということで、寅、うんうんうん、さんがそこを、うん、一緒に訪ねてって、うんうん、飲み会を、うん、岸恵子のアトリエで始めたら、作品を台無しにしちゃう。
なんだっけ、船ぶしゃってね、なんか、
そうそうそう、
つけちゃう。あれ、誰が考えたって、ね、出るそこ悪いだろってさ、その、
しかもね、
その大事な部屋で酒盛りするんじゃねえやってさ、
アトリエで。
絶対ありえねえ、あんなの怒るだろ、それやって。
ねえ。そうなんですよ。
ね、なんかとんでもないキャラだったよね。でもそれはそれとしても岸恵子がいきなりもう激怒
して、まあでもね、キャラとしては、うん、あの筋が通ってて、その売れない画家としての切なさとか、うん、なんかね、いろいろあるんですよ、うん、だけどその作品に対する矜持みたいなのがあって、
なんかさ、あれどう思いました、その芸術論的なことでさ、言ってたよね、それこそ一家団らんで、なんか、
うん、あのよくきちんと上手に描けたら売りたくなくて、うんうん、ましてやうまく描けないのはなおさら売りたくないみたいな、
そう、言ってた、
売るわけにはいかないみたいな、
うん、言ってた言ってた。でさ、なんかほらその話をまた虎屋に持ち込んで、晩飯の席でそれを虎が言う。
そうそうそうそう、
あれのさ、要は虎屋芸術の虎のアリアの芸術論編みたいな感じだったんだけど、
うん、
あそこでなんかさ、むしろその地位も何もない人の方がよほど、
うん、そう、ヒロシがね、
まっとうに生きてるんじゃないかっていうことをヒロシが言うとかさ、
そう、トラの主張に対して肉付けをするんですよ、うん、
ヒロシが冴えてるんですよ俺、そう、なんかね、今回の4つ分でね、何が良かったって、やっぱ俺ヒロシがすげえ良かったんだよね、要所要所で、
要所要所
で、あの歌子さんの思いをちゃんと汲み取ってあげたのもヒロシなんだよ、実は。トラじゃなくて、トラはやいのやいの言ってるだけでさ。
歌子さんって誰でしたっけ。
あ、吉永小百
合。あ、吉永小
百合。吉永小百合がほら悩んでるんだっていうことを言ってさ、で、父もでもこんなほら、父もああいう人なので、うん、一人にしとくわけにいかないって言ったら、
うん、
いや、それはあなたがそういう理屈を理由、あなたがそうやってつけてるだけなんじゃないかっていうさ、
うんうんうん、
お父さんはちゃんとやりますよと、
うん
うん、いうことをさ、ちゃんと分析して説明してさ、
うん
うん、でも私ダメね、くよくよ迷っちゃってなんて言ったらさ、
うんうんうん、
いや、それはあなたが優しいからですってさ、ヒロシのナイスフォローまで含めて、
うん、
すげえなんか人の心の分かるやつだなって今回そのヒロシの名台詞が要所要所で目立った。
そうですね、うん、一家を九州旅行にも連れて行くし、
うん、そうそう、すげえよかったですよ。だからその今回 その芸術に関しても、
うん、
なんか人を好きになることだって、よほどこの、うん、なんかほら、なんか清い精神の持ち主じゃないでしょうかみたいなこと言う、
うん、
そうするのに、トラはもう上流階級の人間かみたいな
拡大解釈をしちゃう。
そうそう、上流階級かどうかっていう話だったんだよね、確か、人を好きになるっていうのも大事ですよみたいなさ、こと
を言
って、うん、すげえいい話だった。そのお金とか地位じゃない、
そうです
ね、そういう心を持つことがいいのだっていうことをヒロシは言ってさ、
そう、まあヒロシもね、
うん、
そういう社会主義運動に興じてただけあって
、いつから そんな設定ありましたっけ、もともと
でもなんかどの回かで、うん、この9、10、11、12の、うん、10ぐらいかな、うん、
あれ世界アドクションだよね、
ほら、あの青森出身のカップルができるじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、
どれだっけ、忘れなぐさだっけ、
忘れなぐさだね、
そう、その時に、うん、なんか河原で、うん、僕は何々さんが大好きだって言ったら、意義なしみたいな、学生運動的な、うん、なんかそういう会話のやり取りがありましたよ、うんうん、
忘れなぐさか、あれそうね、喋ってて思い出すな、そういう断片が、うん、
そう、う
ん、あ、そうだ、また今忘れないうちに言いたいんだけど、
はいはいはい、
あの前後しちゃってすいませんけど、10話の冒頭で、
はい、
ほら、さくらちゃんお嫁さんだよってさ、
お
あの町内のほら お嫁入りする人が、
うん、
いわゆるその参道挨拶して回る場面でさ、
うんうんうん、
すっごい綺麗な女の人がさ、
うん、
トライに挨拶来るんだよね、これからお嫁に行きますって、うんうん、ああ、なんとかちゃん短いちゃうねなんつって言って言うんだけど、うん、そのお嫁さんってあの原稿佐藤蛾次郎さんの本当の奥さんなんだ、
う
ん、
あ、そうなんだ、
つまりその10話撮影時に本当に結婚してだけどお金がなくてその結婚式なんかあげられないと、
はあ、
だからそこを山田監督の計らいでもって、はあ、花嫁衣装を着させて、あの撮影の合間に、
うん、
そのスタジオで蛾次郎にもちゃんと礼服着させてちゃんとあの2人で写真撮る、
お
でカメラマンいないっつって言ったら、どっか近くのスタジオで篠山紀信が撮影してるそしたら渥美清直々に出向いて篠山紀信にお願いして、篠山紀信にその写真撮らせたって、
すごいな、
めちゃめちゃすごい逸話だよね、これ
すごいですね、
それ忘れてた、それを
言おうか、蛾次郎も礼服の場面でどっか出ればよかった
ねそうねそうそう、そんなこんな、
そうでしたか、うんうん、まあ、第12作私の寅さんで何が良かったっつうと、うん、やっぱね、岸恵子がね、うん、そういう芸術に対するピシッとした気持ちある、うんうん、あるのと同様に恋愛に対してもそうで、バチッとね寅さんを振るんですよ、
うん、
ここまではっきり寅さんを振った人は今までいなかった、
そうですね、あの気持ちはありがたいけどみたいな、
ね、うん、そうだけど私はそんな寅さんと幸せになれる人間じゃないっていう、
うんうん、
決して好き嫌いではないけど、うん、自分はそうじゃないんだっつって、うんうんうん、でなんかパリかどっか行っちゃうんですよね、
そう
そこがね、うん、ああ筋が通っててすげえなーって思いましたよ、
うんうん、なるほどね、そうそう、なんかだからトータルで通すと割とこう激怒したら、
うん、
しょっぱなで激怒したと思ったら次の場面で寅さん昨日はごめんなさいってなんか割と感情の起伏なんか自分の感情に素直だなって思いながら見たけど、
うん
うん、寅さんは私のパトロンねって言ったりとかさ、
そうそうそうそうそう、うん、ねえ、うん、パトロンがいないと成立しないっていうのもまた切ない、うん、そう実際そんな大していい絵でもなかった見た感じ、うん、
あれ津川雅彦だよね、途中
で。あ、そうそう、
途中。画
そう、なんか、あいつは嫌なやつ
だよって。どっから見ても嫌な嫌みたいな感じだったね。うんうん、まあ、津川雅彦さんって、ああいう役柄多かったけど。
そうですね。
うん、あれ、どういう意味だったのあれ。
岸
恵子、そのものをどうこうしようとしてた
ってい
う。
ああ、なんか、そうですね、自分。
絵も買うから、俺の女になれみたいな、そういう意味だった
かな、
う
ん。そんな感じがしましたね。うんうん、
どれでそんなやりとりすんなよって感じで。
そういうわけで、うん、ざっと12作まで振り返ってみましたけど、
うん、
何かありますか。
そうですね、まあいわゆる今回から、なんか初期とか持ってたんだけど、もうすでになんか寅さんの定型が出来上がってきてるっていうか、
うんうん、あでもね、11、12になるとね、おいちゃんの違和感がすごくなくなったんですよ、
うんうん、そうね、俺ね、もともとなんかそれこそさ、テレビの再放送で従って見てるだけ、テレビの方、ロードショーで見てるだけだから唐突になるんですよ、突然松村おいちゃんの回だったりとか
ははははは
すんで、普通にもう当時から受け入れて見てたんだけどね、
なるほど、
うん、どっちもいいもんだなっていうのはあったんですけどね、うん、そうそう、まあ、Q に関してはね、切り替わりだから何せこう、うんうん、森川慎の不在を感じずにはいられなかったけど、
もうちょっと声を張るようにお願いします。
あ、俺ですか。
そう。
すみません。
たまにボソボソ
って。ちょっと喉がね調子が悪くて。
なるほど。すみません。
いやいやいや。うん、
そういうわけでね。じゃあ9、10、11、12のベストマドンナを発表しましょうか。う
ん、ベストマドンナね。
誰でしょう。う どうしようかな、うん、難しいな、うん、リリーは確かに良かったけどな。
リリーめっちゃいいっすよ。
まあ、リリーそうだな、うん、リリー良かったね。やっぱ一番人間臭いのはリリーだったな、
うん、
そうっすね、うん、うーん、でも岸恵子も良かったな、うん、八千草香織も良かったしな、ま
あ、これ今回落ちおぼうですね。
落ちおぼうですか、
うん、リリーはね15作のリリー。
おお、そっちの方が良かったですか、うん、じゃあ俺は岸恵子ですね。
おお、
ちょっと僕も、うん、あのまあこんなこと言っちゃあれですけど、
う
ん、芸術家の端くれとして、
はい、ね、本当に
心が現れる思いが、背筋が伸びる思いがあったので、
うん、はい、なるほどなるほど、今後もなんかね似た設定っていうのはあるんですよね、芸術家と知り合いになってっていうのが何回かあって、そこでもそういう場面ってのはありますね。
まあ、小説家の扱いがひどいのに比べて、うん、絵描きは良かった。
小説家にテレビ作家の扱いはひどいんだなって。
さあ、そういうわけで、うん、本日もどうもありがとうございました。は
い、いやいや、ありがとうございました。時間どんくらいですかね。
ちょうど1時間ぐらい。
1時間くらいか。
うん、はい、ちょうどいいですね。
はい、
では、じゃあまた来月、
ね、
13、14、15、
はい、
16、
はい、
行きましょう。
はい、
ではまた、
はい、
さよなら、ありがとうございました。
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうの。